さて今日はですね、ゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介いたしましょう。認定 NPO 法人難民を助ける会 AAR ジャパンの専務理事でいらし専務理事で事務局長でいらっしゃいます堀江義照さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてなんかこう難民を助ける会という AAR ジャパンの活動について今日はいろいろとお話を伺っていきたいなと思っているんですけども、さて堀江さん今日はどちらの方からお越しいただいたんでしょう。
私は東京からありました。
わざわざお越しいただきましてありがとうございます。なかなかあの雪、東京も今年は雪が多かったんですよね。
そうですね、はい、今年多くて、はい、
ねえ、さてこの AAR ジャパン難民を助ける会というのは大体一体どういったものなんでしょうか。
はい、今はですね AC ジャパンであのコマーシャル寄り添う支援を日本からというキャッチで、流れているんですけども、主にあの海外にいる、まあ、難民ですとか障害のある方ですとかそういった困難な状況の方たちにあの支援を届けるそういった団体です。
はい、まあ、海外に向けての支援となるとやっぱり費用も莫大にかかってきたりとかすると思うんですが、はい、この舞鶴にいらしたっていうのはやはりこの活動は舞鶴と何らかの関係があるからということですか。
そうですね、はい、まず私たち の, あの団体の理事に鷲田真理さんという方がいらして、はい、この方は舞鶴の方なんですね。まあ、それでこの鷲田さんの呼びかけで、まあ、多くの舞鶴市の方からいろんな、まあ、ご支援ご寄付をいただいておりまして、まあ、今日はそのお礼とあと、まあ、その皆様に活動をお知らせするというそういったことで参りました。
はい、それではねその活動についてなんですけども、そもそもなんですけども AAR ジャパン難民を助ける会というのはどうた経緯で創立というか、はい、されたんでしょうか。
そうですね、できたのは1979年なんですね。
そんな昔からなんですね。
まあ、約40年前です。
はい、
で当時はインドシナ難民といって、うん、まあ、ボートピープルという形でベトナムとかそういったところから多くの難民が出てた時代でした。まあ、ベトナム、ラオス、カンボジアで、まあ、難民問題が深刻な状況になっていて、でボートピープルの方は一部の方は日本にも流れ着いていたという状況です。
日本にも、
はい、ボートピールとしてベトナムからですね小さいボート乗ってきた方がたくさんいらっしゃいました。
はい、
でなかなかですねその当時、まあ、日本は、まあ、難民の受け入れに対してあまり今積極的ではなかったと、まあ、今もそうなんですけども、まあ、今以上に積極的ではなかった時代だったんですけども、
はい、
まあ、その時に、まあ、うちの会を作った相馬幸香さんというですね尾崎学童尾崎幸雄の娘にあたるものがその相馬先生が、はい、まあ、難民を支援する団体を作ろうとインドシナ難民を支援する団体を作ろうということで、
はい、
インドシナ難民を助ける会というのを作ったのが最初です。
そうなんですね。はい、でもその始められた頃っていうのはなかなか受け入れられないっていうような苦労もあったんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、うん、あったというふうに聞いてます。ただ、まあ、困った時はお互い様で日本はやはりその島国ですけどもその内向きではなくってその外に向かって開いている島国であるべきだというそれが相馬が常々申してたことでして、まあ、それを、はい、まあしっかりと皆さんに伝えていって、まあ、だんだんだんだんとご理解を広げていったというそういう形です。
この認定 NPO 法人というふうになっているんですけども、はい、そうするとこの NPO 法人っていう法人はそんなに昔からはなかったことですので、
はい、
その当時は本当にこう、
はい、当時はまだ法人格はなくて、
はい、
まあ、いわゆる任意団体任意ですね任意の団体ということで、うん、もう20年間は法人格なく運営をしておりました。
もう相当心がないとできない活動ですよ ね、はい、
ですね。でだんだんだんだんそういった活動が広がっていって、
はい、
私たちの代は2000年ですね、
はい、
やっとまあ NPO 法人というのが、まあ、1998年にはあの日本の法制度で認められて、でその後2000年には私たちの難民助ける会 AR ジャパンも法人格を取得したという、そういう形ですね。
はい、改めてなんですけど、はい、AAR というのは何の略ですか？
はい、あの今はですね、アソシエーション・フォー・エイド・アンド・レリーフ・ジャパンです。もともとはですね、アソシエーション・トゥ・エイド・レフュジーズと、レフュジーズというのは難民のことなんですね。
はい、
難民を助ける会、難民を、それをそのまま英訳したのが最初だったんですけども、まあ、実はあの最初は難民支援から始まったんですけども、だんだんとですね、まあ、活動していくうちに、まあ、困ってる人って難民だけじゃなくて、例えば障害のある方々ですとか、
はい、
あと海外で地震とか津波とかいろんな自然災害の被災者とか、まあ、いろんな方が困ってらっしゃると。でそういう人たちみんな、まあ、あの支援していこうということになりまして、まあ、今は、まあ、名前は難民を助ける会ですけども、難民に限らず広くあの内外で困難な状況にある方皆さんに支援を届けているので、あの最初はアソシエーション・トゥ・エイド・レフュジーズということで AAR だったんですけども、今はアソシエーション・フォー・エイド・レリーフ・ジャパンということで、あの広くまあ支援をする団体という、そういう英語に変わっていて、ちょっと日本語の名前と英語の名前がちょっとあの一致してないところはあります。
あ、そうなんですね。はい、私ちょっと発音できないので、
すいません、
あ、なんなんですねって言えないんですけど、はい、すいません、はい、まあ、そういうことで広く困ってる人を助ける会というような感じで、ざっくりと、
はい、 そうですね、
そんな感じなんですよね。
はい
はいはい、で、困ってらっしゃる方を見るとやっぱりこうなんか手を差し伸べたくなるっていう、やっぱ気持ちっていうのは日本人はこう誰しも持っているけど、それをなかなか出すことができなかったりする場合もありますよね。
そうですね、なかなか日本ではずっと陰徳とか言って、はい、まあ、あの寄付をするにしても、まあ、ひそかにするとか、そういったことがいいとされてた時代もあったんですけども、はい、ただ、まあ、今は少し時代も変わって、もういいことはどんどんと、まあ、表に出して言っていいのかなというふうには思っているんですけども、ね、
あの例えば有名人の方が、はい、あのどこどこにいくら寄付をしたっていうのは、はい、私は言ってもいいと思うんですよ。
はい、
あの人も、
は
い、そういう活動されてるんやとか、そういう寄付されるんやということで、それに賛同する方も増えていくんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけどもね。
そうですね、はい、そう思います。やはり誰かがやってるとそれについていこうという方、やっぱりその最初の一歩っていうのはすごく大事だ、大変なんですけども、そういった方がいるから他にもついてきてる方がいるだろうなと思います
ね。私もなんかこう何かがあってこう募金箱とか寄付のなんかこうあれがあるとね、大体必ず、まあ、本当にわずかですけどね、なんかこうやらないと気が済まないっていう感じではしているんですけども、でもそれが何に役に立ってるかなとかって思うこともあったりするんですが、寄付とかをした場合に一番役に立っているっていうような事柄っていうのはどういったことになりますかね。
そうですね、まあ、もちろん我々がその、まあ、特に海外で活動するに際してはいろんなことにもお金がかかるんですね。もちろん現地で配布する配る食料だったり、いろんな生活必需品だったり、そういうのを買うお金もありますし、さらに、まあ、我々日本人が現地に行く飛行機の費用も当然かかりますし、まあ、そういったことでとにかく、まあ、世界中に今困っている人がいて、なかなか支援しきれないんですけども、という意味では大変ご寄付はいつもありがたいというところですね。
はい、まあ、お金が一番何にでも変わりますからね。本当にね、そう思いながら私は物資ではなく、はい、なんかね、お金で寄付っていう風なのをどちらかといえば心がけてはいるんですけども、
もちろん私の団体もしっかりとそれどう使ったかというのを、うん、はい、まあ、ホームページとか開放とかそういった形でちゃんとご報告させていただいてますので、うん、まあ、いただいた寄付をどう使っているというのを、まあ、しっかりと、まあ、透明性というか説明責任という意味で公開しているという、まあ、それは認定 NPO 法人であれば、まあ、当然のことではあるんですけども、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、信頼を得てまた次のご寄付につなげていくという、そういったことをしていきたいなと思っています。
はい、 それでは CM の後また引き続き伺ってまいりたいと思います。ななこちゃったラジオ、今日はショッピングセンターラポールから私坂根美智子がお届けしております。本日はゲストに AAR ジャパン専務理事で事務局長でいらっしゃいます堀江義輝さんにお越しいただいております。さて、いろいろと難民というようなねお話を伺ってるんですが、先頃なんか北朝鮮の方からこう船が来てなんかどこかの島の何かをどうしたとか、はい、そういうふうな話があって、海でつながっているここ舞鶴としてもいろいろとこう考えないといけないなって思うことがあるんですが、舞鶴と舞鶴にもし難民が来たらとかの、ね、人が来たらどうしたらいいとかっていうようなことも教えてもらえたらと思うんですけども、ね、
はい。実際、どうなるか、いろんなシナリオがあるので、実際にどのくらいの方がこう舞鶴に難民として来るかというのは、なかなか、ね、想像しづらいんですけども、まずは日本の場合はやはりその入国管理局がありますので、そこにしっかりとまずはそこでちゃんと、入ってきた人たちを、保護するというか、そこが大事かなというふうには思います、はい。
そもそもなんですけども、難民って言われる人たちっていうのはの定義とかっていうのはあるんですか？
はい、難民というのは難民条約というのがありまして、はい、でそこで定義付けされています。で、簡単に言うといろんな理由があって、迫害とかですね、はい、宗教的な、ことの理由ですとか民族とかそういった理由で自分の元いた国にいられなくなって、そして外に出て、逃げているそういった人のことを難民というふうに、言っております。
そういうふうに迫害を受けたりして、その避難なんていうかな、急している状態にある人たちっていう、その難民と呼ばれる人たちはどれぐらいの数いらっしゃるんでしょうか？
今全世界では、2250万人おります。
そんなにたくさんいる、
はい。今その数はこれまでで一番多い数になっています。
その2200万人以上の方がそれぞれ自分の母国と違う国にいらっしゃるということですか？
そうですね、はい。例えばシリアの今内戦激しいですけども、はい、シリア難民の方はトルコですとか、はい、レバノンですとかイラク、あるいはヨーロッパにも行ってますし、あと南スーダンですね、そこの難民の方たちはケニアとかウガンダに逃げております。でさらに今難民というのは国の外に出た人ですけども、はい、その国の中で外に出られずに自分の元いた国で
出ることもできないという、
逃げている人、そういう人を入れるとやはり6500万人ぐらいの人が自分の本来いる場所にいられない状況になっているということで、
そうなんですね、
はい、今大変な状況だなと感じてます。
でも その数の全員をどうこうとかできるようなことっていうのはね、もちろん、もう不可能に近いかもしれないんですけども、少しでも一人でもっていう気持ちでこう何かこう支えたいとか活動にこう共感したいっていう方がいらっしゃるとは思うんですが、そういう方はどのようにして活動にこう参加できますかね？
そうですね、いろんな形があります。でもちろんまずご寄付という形で支援をしていただくことも可能ですし、
はい、
例えば難民を助ける会でも、職員とかスタッフを募集してますので、そういったことで応募いただくことも可能でしょうし、あと寄付ではなくて、例えば難民助ける会で売っているグッズとか、
どんなものを売っているんでしょう？
チャリティーチョコレートとかですね。
チャリティーチョコレート、バレンタインにちょうどよかったんだけど、
ね、ちょっと今からだとも
う今から間に合わないんですよね、でもそういうものがあるということを知っていただくだけでまた、
そうですね、
お返し どうですかね、お返しとかでも、
あ、そうですね、あの、ね、ぜひホワイトデーとか、ね、
ホワイトデーにも使ってもらったら、はい、いいかもしれないですよね。
AAR 難民を助ける会って検索していただくとホームページがありまして、はい、うん、まあ、そこからもあのグッズも購入できますので、
グッズ他に何がありますか、
はい、あとですね、あの絵本もあります。あの、うん、時代ではなく花をくださいというですね、はい、あの時代廃絶キャンペーン絵本がありまして、
時代廃絶、
はい、時代ですね、世界の時代をなくしていこうと、
時代、
はい、時代ですね、はい、その時代をなくすためのキャンペーンの絵本もあります。でその主人公がサニーちゃんといううさぎなんですけども、はい、まあ、そのサニーちゃんのうさぎを、まあ、キャラクターにしたあの石鹸とかですね、うん、あと、ハンカチです、あ、タオルですね、タオルですね、タオルですとか、
はい、
あと便箋とかそういったものもありますので、ね、そういったあのいろんなグッズがあるので、まあ、そういうグッズを購入してもその純益はあの支援活動に使われます。
あ、そうやったらね、自分が使うもんやし、そのあのちょっと寄付金乗せて買うっていうことやったら、ね、はい、なんかこう、はい、いい感じですよね、なんかこうお色気がましいような寄付をしましたっていう、そんな感じじゃなしに、
ね、はい、
あの
気軽に、
はい、楽しくね、あの、はい、支援ができてちょっと心も満たされそうな、はい、そんな感じがしますね。
その国際協力ってそんなにその固い字張ってやるものではなくて、はい、まあ、ごく自然に困っている人に、まあ、手を差し伸べるというそういう気持ちだと思うんですよね。
はい、あの最近ではあのどちらの方に行かれたとかいうのありますか。
ちょうど先週、ミャンマー、
ミャンマー、
はい、
昔ビルマって言ってたところですよね。
今ミャンマーと行ってます、ね、はい、行ってきました。
あれなんでミャンマーって言うようになったんでしたっけ。
まあ、あの政権、あの軍事政権 の、 あの、あ、関係で、あの、そういうのが、そういう保証が、はい、ありまして、
ねえ、
そうですね、
なんか
もう、で、まあ、でもミャンマーも今一応民主化をして、はい、非常に今経済発展が、まあ、著しい国になってます。で私行ったのは実は、まあ、前回行ったのは2002年でもう15年以上前で、あ、まあ、かなり久しぶりに訪問したんですけども、あのもう随分経済は発展していました。
そうですか、
はい、あのいろんな国からの投資が集まったりして、経済的にはあの大きなビルも建ったりですね、あの道路も整備されたりして変わってるんですけども、
具体的にどのような活動なさったんですか。
はい、で AR はですね、はい、あの障害のある方の支援をしてるんですね。でミャンマーにいる障害のある方に対して、うん、あの職業訓練ですね、
はい、
あの要塞ですとか、あとコンピューターとかそういった技術を教えて、で彼らが卒業したら、まあ、就職したり開業したりしてお金を稼ぐようなことをしていると。でそういった私も支援をずっと20年近くやってるんですけども、うん、経済的には発展してますけども、なかなか障害者の置かれている状況はほとんど変わってないなという実感があって、
まあ、障害をお持ちの方が、ね、この一人で生きる、はい、生きていく術っていうのを手にこう職をつけたりとか、そうそうそう、技術をつけたりとかってする、その方法すら知らないし、あることも知らないっていうような方も多くて、
はい、
そういうことを教えてもらえると自信にもなるし、いいですよね。
はい、でやっぱり非常にあの差別というか障害があると、うん、まあ、ミャンマーではまだ差別されたりすることが多くて、
はい、
まあ、そういったことを、まあ、改めていこうという活動をしているんですけども、でやっぱり今経済の方に偏重してしまって、うん、やっぱりそういう弱者にはなかなか目がいかない状況だなとはまだ感じています。
はい、さて話は変わるんですけども、先ほどね鷲田真理さんが理事をされているということで、舞鶴とも深いつながりがあるんですっていうお話を伺ったんですが、舞鶴というと、どのようなイメージがあったりとか、その舞鶴の人たちへのどんな活動に、
そうですね、はい、本当に舞鶴の方々ですね、まず AR には大変協力をたくさんしてくださいましてですね、
はい、
あったかいなというイメージがあります。
ありがとうございます。
はい、で例えばレンガの町マラニックさんは毎年そのマラソンとピクニックをかけたイベントをして、その参加費の一部をこう寄付してくださったりですね、
はい、
あとギャラリーサンムーンさんもいろんな展示会をして、その展示会でから寄付を くださったり、あと東日本大震災の時には、まあ、いろんなお店で募金箱を置いてくださって、でその募金で、まあ、あの東日本大震災の被災者支援をさせていただいたりということで、まあ、とにかく何かそういうあるとすぐにこう協力してくれる、その先日 の、 あの、まあ、2年前の熊本地震もそうでしたし、いろんなことがあるたびに協力してくださる非常にあの温かい方だなという印象があります。
私が褒められてるみたいでものすごい嬉しいです本当に、ね、あのやっぱり何かあった時はお互い様いう気持ちがね、
もともとあの AR もそれが原点ですし、あのやっぱりお互い助け合って共助の社会であるべきなので、できる人ができることを返していくというかやっていくという、そういったことを、そういう循環ができたらいいなといつも思ってます。
はい、今後の活動についてはいかがでしょう。はい、
ですね、あの少し今大きな話になるんですけども、2015年に国連であの SDGs というのが定められたんですね。
はい、
あの
SDGs、
SDGs ですね。はい、あの日本語で言うと持続可能な開発目標ということで、あの2030年までに世界で、まあ、誰一人取り残されないような社会にしようと、世界にしようと、そういった目標を立てて、あの経済的なことですとか、まあ、格差ですとか、まあ、環境を含めていろんな指標を作って、まあ、それを世界みんなで達成していこうというそういう目標が立っているんですね。で2030年というともうあと12年なんですけども、まあ、そのためにですね、本当にあの今世界中で、まあ、難民もそうですし障害のある方あるいはマイノリティと言われているようなその取り残されてしまっている人がいるんですね。でそういった社会で脆弱な立場にある人たちが、まあ、ちゃんと、まあ、人間として認められて、
人間として
そうですね、はい、まだ今世界行くとそういう扱いをされてないことも見聞きするので、で差別なくしっかりと一人の人間として尊厳を持って、まあ、みんなで誰も取り残されないで共生できるような社会を、そういうのを作っていきたいというふうに思っていて、まあ、我々ができるのは地道なことなので、本当にあの難民の方に支援をしたり、あの食料を届けたり、あとは障害の方に、まあ、自立のための支援をしたりということしかないんですけども、まあ、それを続けていってなんとか SDGs の達成のためにこう力添えができたらなというふうに思っています。
はい、あの海外それこそ貧困な国と言われる国に行くと、まあ、言うたら私たちがペットボトル1本のお茶ぐらいで何日も食べられたりとか、そうですね、
はい、
そんな国もあると伺いましたし、
はい、そうですね、はい、本当にあのやっぱり世界でまだ今1日1ドル未満で生活している人もたくさんいらっしゃいます。それと、ね、百数十円で1日生きている方というのもたくさんいらっしゃる、もちろん経済的なことだけではないですけども、はい、やっぱそういった絶対的な貧困の問題というのはあるものですから、そういった人たちに対して、まあ、そういった人たちがまあ取り残されないようなそういった社会、世界を作っていく必要があるなと思ってます。
はい、まあ気持ちを私のモットーとしているのが思いは言葉に気持ちは形にということで、その気持ちを形にできるようなね、なんかそういうふうなことがもっともっと広がればいいですよね。
はい、そう思います。はい、はい、
それではもうちょっと時間も少なくなってきたんですが、舞鶴の市民の皆さんへのメッセージ最後にお願いいたします。
はい、あのいつもご支援くださいましてありがとうございます。AAR ジャパン難民を助ける会という団体です。ぜひもしご存じない方はあのホームページもありますので検索していただけるとすぐ出てきますので、 AAR ジャパンあるいは難民を助ける会として検索してみてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。本日のゲストは AAR ジャパン専務理事で事務局長の堀江義輝さんでした。